続けて USJ の話をして、
はい、
ディズニーの話は終わりです。
ちょっと久々にあの万博帰りに USJ にちょっと1日偉いでしょ。万博4日やっても行ってもよかったんですよ。1日はちゃんと
USJ に行ったんですか。
もうそろそろドンキ行っとかないとさ、みんなに怒られるから最近あのフルヤに怒られるんじゃないかっていうのが基準になりつつ
よくない。
そう最近家でこう前までフルヤに怒られるから見なきゃでまあ行ったんですよ、
はい、
あれもだいぶ経ってるよね。もう
でも去年の12月ですから半年。
あ、じゃあ俺としては、うん、カンタラさんとしては毎日平日行ったけど
全然普通に入れました、はい、そんなに朝早く
だいぶ落ち着いてますね、もう、
うん、そうだ
ね。マリオエリア自体はドンキは相変わらず、まあ、回転率が悪いんで。
そうですね。で、うん、
構造的にどうやっても4人乗りだからまあ回転率は悪いけど。
でもちょっともうね、万博行った1回行った後だったんで、はい、満身創痍で
まあ万博歩きますからね。
もうね、あのマリオエリアをもう一周しようと思ってたんですけど、うん、無理だっただからあの、まあ、ドンキ
ーと万博で歩くに個数フロリダと一緒ですから。
だよね、
2万超えるのはフロリダレベルですよ。
じゃ あれぐらいの体力があればフロリダには行けるっ
す逆に割と今年マジで万博行きすぎてだいぶフロリダで元気だった
なるほどね。まあでもね、あのマリオのニンテンドーワールド時代2回目だった
んで、はい、
まあ、やっぱり俺はニンテンドーも好きなんだなもう歩いてるだけでね、うん、グッと来てしまうってのもあるんだけど。
ドンキーもですか。
でドンキーはまずそもそもずっと思ってたのは、あの何のな 何がそのドンキーのどれがモチーフなのか。
あーずっと言ってましたね。
あったで、まあ、結局あのドンキーコングリターンズっていうあの最初 Wii で出て、うん、で 3DS でリメイクされて、うん、で今回ドンキーオープンと同時にスイッチでリメイクされて、あのあれ続編がある、
はい、
続編 WiiU で出てスイッチでリメイクされて、スイッチでは続編だけがリメイクされて1はリメイクされてなかったけど、多分もう完全にテーマパーク合わせでリメイクしてる、
はいはいはいはい、
だってそれやんないとさっていうのあるから、それでもうできるようになって、まあ、俺もちょうど、まあ、3DS も買ったんだけど、まあ、スイッチでも買って、
はい、
まあ、改めてやって、まあ、ドンキーってやっぱスーパーファミコン版が一番みんなやってるわけ。であれの一応こう現代版みたいな、でもまあ作ってるメーカーも違うし、なんとなく継承はゲームシステムは継承してるけど、
やべえ、愛の手の人生間違えてる
世界観は全然違うんです。だからもうで今回行ってみて分かったけど、
もう一人めっちゃいる
聞いてくださいよ。でドンキエリアはドンキコングリターンズはもう完全にベース、もう音楽もそうだし、あの例えば効果音、
うん、
K とか O とかパネルとか撮った時のペロリンと音楽は全部あのゲームと同じだし、だから、まあ、スーパーマンが好きな人からするとちょっとこれじゃないってなるかもしれないけど、まあまあでもやってたんだ。
カンテラさんはどれが好きとかは別に、
いやもちろんスーパーマンが好きなんだ、
じゃあ違う。
いやでも別に今のがダメとは思ってない、まあ良かったです。でやっぱりね、まあ、コースター乗りました、
はい、
でなんかちょうどねゲリラ豪雨降っちゃってさ、
はい、
2時間ぐらいちょっとそこで無駄にしたので、まあ、でも乗れました、
はい、
でそこちょとりあえずそのコースターとしてどうなのかっていうところはちょっとこれは、まあ、前も話したかもしれないけど、
うん、
知りたくて個人的にはスリルはない、
はい、うん、
スリルはないんだけど、
うん、
面白い、
うん、
あ面白い、
うん、
でそれ何結構無意識にあの線を追ってたんだと思ったんだよ、また
あ
全然意識しなかったね今まで、
うん、
けど結構 おおみたいなのが、はいはい、結構だ騙されなんていうのびっくりして、うん、結構目線で追ってたんだって。あだからでそのまずそのドンキ抜きにして、
うん、
ドンキ抜き
にして高野コースターとして
コースターとしてあの、まあ、コースターとしてなんかね動きの速いダークライドみたいな面白さ、
はいはい、
コースターとして面白いかっていうと別に、まあ、速いうん、そんなスリルはないけど、
でもなんかそのフライングダイナソーとかそういうコースターとして見ると違うけど、
でもダークライド的なその意外な動きをする乗り物としてすごく、うん、あれは、うん、もう一回乗りたいな、
うん、
3時間並ぶかって言われるとちょっと辛いけど、うん、あの80分ぐらいだったら並んでもいいかなって
思
って
、
結構良かった。これがね、そこスタートしてと意見しか、ゲームとしての意見し
か。いや、それこそ
どうなんだ
ろう、マリオカート以上に多分ドンキーコングのやつはドンキーコング用とか別に関係ないって言われるんですよ。逆に僕のその何も知らない当てずっぽうのドンキーコング感覚から言うとトロッコ感がすごく強い。結構そのなんで、あのシステムのあの形式のコースターとしてはドンキーコングが一番正解なんじゃないかと思います。
っていうかね、なんか
そのトロッコがあの形式の設定に一番合ってると思いました。
っていうかね、なんかドンキーコングをモチーフにコースターを作ってくださいって言われて言われないと思いつかないっていうか、
うん、
ドンキのコースターのステージがああいう感じ、
うん、
でもそのドンキのコースターのステージでスーファミ効果あるからドンキのエリア作りましょうって言われたらそれあれのコースター作りますよねぐらいの感じだから、うん、ってなるとじゃあどうしますって言われたらああなったみたいな感じが結構する。
お
ドンキのエリアあのシステム思いつくのかなっていうのは。
でもわざわざあんなことする必要あるってい
うさ、横につけてさ、
はいはいはい、
フェイクのさ、うん、チェンジしてるとかさ、
だから結局そのアトラクションの売り込みとしてはメインはそのフェイクコースに対してジャンプをするっていうところじゃないですか。でまあそれを期待して乗りましたけど、僕はすっこ用は別にそこまでじゃなくて、それよりもあの横移動、
そうそうそうそう、あの暗いとこ、
そう
こうなる、
元々のレーンがあって横に移動するところよくあるのは、それこそユニバの、ジュラシックパークとかもそうですけど、そのあと、ディズニーでいうと、センターオブジアースとかである、はい、その元のルートからポイントを切り替えられるっていうパターンはあるじゃないですか。であれをあのスピードでやってるのはよくて、でプラスそのあれの構造上そのレーンを掴んでる部分、実際の車輪部分が縦についてるわけですよ。
こうね、
そう縦についてるんで曲がるときに曲がり方が変わるわけです
よ。あれどうなってもよくわかんない。
つまり、普通に曲がろうとすると角度をつけない。電車と一緒で多少傾かないと曲がれないじゃないですか。スムーズに曲がれないじゃないですか、物理的に。それをモノレール的な縦のレーンで曲がろうとするときって当然曲がり方としては別じゃないですか。だから、普通の縦の面で見たとき、横向きのレーンで見たときにそれって上がるときと上下の変わった気がそれを90度傾けたときに左右になるじゃないですか。つまりそれによって曲がる時の車体の傾き方が違うわけですよ。傾かずに急に曲がれるわけですよ。
なるほどね。
それがゲーム的だなって。プラス横揺れが片方しか持ってないから横揺れが激しいからそれがトロッコ向けだし、でそこでカタカタってずれるのが非常にゲーム的な、その物理、世の中の物理法則から反する感じの動きをするのが
乗ったことない乗り物って感じがするんですよ。わ、うん、かります。
それがゲーム的だなと思います。
最初はやっぱりドンキーの、ちなみにドンキーのゲームで横ではないです残念ながら、うん、あれはねやっぱり ちげてるところ飛ぶっていうのがドンキのゲームの中で面白いことで、だから
僕のトロッコは、僕のトロッコのイメージはネプリーグなんで、
じゃあって
そう、じゃあネプリーグがこだわり
でした。あのだから実際売りもここを売りにしてじゃん、 PV から
ジャンプもね、
でそれこっちもあれができる、うん、乗るとあそこは
別に
まっすぐ行ってる、うん、ほぼまっすぐ行ってるから、あの線が切れてるだけで動き自体は飛ぶわけじゃないから、うん、やっぱ一番面白かったのはやっぱ
あの
魂の中で横にとことか、あとはこう曲がるときに線路こっちについてないとこっちに行くとか、あの辺が
そのだからそうするともしかしたらドンキコグを持って乗った人よりもネプリーグを持って乗った人の方が面白かったかもしれない。
そう、そう今から振り返ると別にドンキ一致してるのが面白さではない。
そうなんだ、僕はドンキコグをネプリーグをドンキコグだと思って乗ってたんで、
違います、多分本当にガチ、わかんない、ガチドンキじゃないとか知らんけどジャンプしないじゃんってなるかもしれないけど、これはやっぱりあとドンキっていうのを題材にしないと起きれないコースターで、ああいう今までに見たことない。
でもあれはなんか一番良かったのはその副産物的な要素だと思いますね。
そうす、まあただ一応ね、ドンキー的に良かったのは音楽がちゃんとトロッコのステージだったっていうのがグッときました。だからまだ慣れない、マリオの曲がこうリアルで流れてるもん、うん、すごいね、それ良かった。
ドンキーはちょっとエリアが広いんで、
そうそう、
まああれはその構造上仕方ないんですけど、そのレーンの反対側に車体がついてるわけじゃないですか。
そうそう、
あのアームがついてるわけじゃないですか。そうなる以上どうしてもメンテナンスがその逆サイドになるわけですよ。でアームを隠してコースを作ってる以上メンテナンス面が全部表に来るわけですよ。だってもうこれはただの、これ前回の深谷でも言った気がするけど、ただのメンテナンス側が表にむき出しで置いてある、
その辺はね。
でもいやテーマパークとしてそんなんだったら終わりじゃないですか。
でもさ、ドンキエレから僕は積み上げ
たらだから終わってるんです。
終わってます。
それをなんかみんなが評価するから、
評価する、何を評価する、
いやだからあれはエリアとしてテーマパークとしては終わってると思う、ドンキーコングエリアは。
それでも USJ でなんかそうみた
いな、いやそれはまためんどくさい話で、 USJ 全体の中でハリーポッターとかニンテンドーワールドは USJ を作ったコンセプトからはまた一個別の話なんですよ。スタジオじゃないわけじゃないですか、
まあエピックに出してて、
そうそうそう、
ポータル
でもポータルテーマパークなんですよ。ポータルテーマパークエリアなわけなんですよ。それであのクオリティのドンキーコングエリアは終わってますよ。そうじゃないか、じゃあマリオエリアは全部スタジオですって言い開くからどっちかですから、
まあ総合的に言うとそう。
でも
普通にホグワーツ城見ると笑った。
でもスーパーマリオエリアはスタジオだったらあれはあれでダメじゃないですか。それはそれでじゃあこれは違うわってなっちゃうじゃないですか。
それ
これはゲームの世界じゃなくてスタジオなんで作り物ですって言われたらまた違うじゃないですか。
まあ、相変わらずヨッシー裏口通すしね、旧ライン
だから
がっかりですよ、
ね、もう本当にドンキーコングエリアはダメですよ、終わってますよ。
まあちょっと一旦そこは目をつぶらせてください、あのオタとしてで
だってディズニーリゾートあのレベルの建造物があったらみんなボコボコに叩くでしょ。
そうですよ、それはそれは、そう、それはもちろん。い
や、どんだけみんな任天堂に対して盲目なんだ。
あの
え、あんなんから会った瞬間に全部ダメじゃないですか。アトラクションがどんなに良くてもあんなんか1個あった瞬間に全て終わりなのに、なんでみんなそこ目つぶるんだろう。
まあでも、まあだからといってもドンキーの話はできませんとかならないから、ちょっと一旦ドンキーの話。
でもいや、ディズニーにそんなのがあったら0点じゃないですか。もうそれが1個あるだけで、いやそんなアトラクションも話できませんけどってなると思うんですけど、じゃあどんだけみんな任天堂に対して盲目なんだろうっていうのは僕は腹が立ってしょうがない
。いやでもそれはその通りだと思うんだけど、
そうですね。
いや俺はだからヨッシー今回も乗ったけど、相変わらず旧来の裏口通されるし、でスピーカーつけてなんかごまかしてるけど、なんかそれが逆に腹が立つから、せめてなんかせめてイレギュラーみたいなふりをしてほしいっていうか、
あのちょっとあまりにも混んでいるんで申し訳ありませんがみたいな、
でなんかしてくれればいいのに、なんかスピーカーついてるからこれ何そんなにしてるのみたいなでもそこってやっぱさ USJ のそのスタジオだから外が多少見えてもいいみたいな、ちょっとその
まあなんかあれは一応なんかまだいやもちろん一応監修会なんでみたいな、
こっちの納得としてはあるんだけど、そもそものその USJ の運営側のソフト的な意味での許容度の低さみたいなのがあるから、ホグワーツが見えてもいいですねってなってんのかなっていう
で、
いや捉えて、
いやそれはなんかソフト面で、いやごめんなさいみたいな感じじゃないですか。
そうだから
に対してあの同期号のあの面はハードじゃないですか。
そう隠しだって感じじゃない
。そう完全にハード側じゃないですかあそこは。
だからそこの規定はよく分かんない。なんでウォーターワールドからニンテンドーエリアのその外側のさ模様をつけてと一緒で、あのどこに力を入れてるのかよく分かんないっていうのはあるん
です
。
でもここハード面でこれをやってるんだったら、これはニンテンドーも監修をした上でってことですよね。もう世界観としてこれでいいってことにしたってわけですよね。
よく分かんないですね。
ヨッシーの Q ラインはまだそこは全然ちょっとここが監修外なんですけどみたいなのはあるじゃないですか。ドンキーコングエリアはもう言い逃れができない。
隠せばよかった、
うん、隠し方もなんかもう終わってるじゃないですか途中で、あごめん、なんかやってる途中で開いたわみたいなレベルの、
ね、後から
なんか、
はい、いや後からホグワーツできました
ね。で、いや階段とかあるけど見ないでって感じ。そう本来はだからレール、トロッコのレールじゃなきゃいけないのに、トロッコのレールっていう体のコースターを作ってるんですけど、すいませんちょっとこの部分はその体なんで見ないでくださいみたいな。
これはねどういうこと？いや別にそこはね、あの俺も任天堂信者なんだけど、いや、インテンドが正しい人言うつもりはない。ただ、あのちょっともうそれで全否定して終わっちゃうと、あのエリアの橋ができなくなっちゃうので、一応あの、まあ、もうちょっとね、あのオタ的な意味で言うと、ずっと同じ音楽流れてるなとか、あの、まあ、あのステージなんでしょうねっていうことなんだけどとか、ちょっと言いたいことあります。あと。KONG の金でかすぎだろとか、オタ的なことで言うことはある。別に100点とは言いません。
だからなんか相変わらず
音楽同じ2曲しかない。森のエリアの曲と神殿の曲
も
2曲しかない。
なんかノイローゼになるくらい永遠に聞かされるくせに、いまいち印象に残らないんですよ。
ね、まあ、そこは一応森で流れてる曲は
マリオエリアはいろいろ流れるくせに印象に残るのに、そのゲームやってない勢からするとドンキーコングはめちゃくちゃ聴いてるのに、多分カンデラさん以上に長く滞在してるんですよ。
そうっすか。
とんでもない時間滞在してるんですけど、
ずっと同じでしょ。ずっと力じゃん。
そう、頭おかしくなりそうなのに翌日になると一応も思い出せないんですよ。
あれはね、一応こっちとしてはもう忖度してる、忖度エンジンですね。そうするとずっとそのステージにいるんだなと思ってるんだけど、あのステージはずっとあの曲流れてる。でも退屈するわ
け。あそこでセレモニーとかも取材してるんで、あのアトラクション乗る前に数時間いるんですよ。
まあでも、まあ、こうしたら面白かったんで、まあいいかな。あと
だから結局なんかマリオカートもドンキーコングもアトラクションとして非常にレベルが高いものを作ったけど、世界観としてはマリオカートがマリオカートザリアルじゃなかった問題はあるじゃないですか。そのマリオカートとしてカートとして その順位を争わない。
まあそう、それ
そのカートマリオカートというゲームの目的とマリオカートアトラクションの目的が全く違う問題があるじゃないですか。 スピード勝負のゲームだったものがアトラクションになった時にシューティングライブになったっていう問題は非常に大きな問題としてあるじゃないですか。
あ、でもまあここは実はねマリオカートで改めて買ったんです、うん、新たな発見があったんです、はいはい、であのこれは本当にね大発見、まあ、前回ね喋った時あんまりいいとか言ってたじゃない、うん、それはアトラクションとしてはいいけどマリオカートとしてはで今回乗ったわけです、
はい
まあ、そしたらまず乗ったじゃないですか。そしたらここ出なかったエラーです。
ほうほうほう、
全く何にも出ない、
はいはい、
でも音はする、
うん、
多分ここの不具合、
うん、
それのまあこれでオタだ
け
ど、
はい、
おかげで、
はい、
あテーマパークオタとして、ねはい、ない状態で見れたの
エラーなしでね。
で割とやっぱりやっぱさ1、2時間かかるからさ、うん、いくらオタでもまだこれ外してる勇気がないじゃん
はいはい、はい、
ソアリンも一応まだ5回ぐらい乗ってようやくこうやって乗れるようになった。
周りを見れるようにな
った。周りを見てこう あそこにアームガスが出てるようになった
けど、僕あのですよドンキーコング取材の時に1周しか乗れないって言われたんで、マジで1回だけ
せめて1回で
本当にお願いだから2回乗せてくれないって言ってもダメなんだね。じゃあしょうがないけど僕は最初から後ろ見るよっつってだってこの形式のライドに1回しか乗せてくれないんだったら申し訳ないけど僕は1周目から下見るよっつって、
ストーリーは知らんよ
っっずっと下見るよ、それしょうがないじゃん
分析で、
そうそうそうそう、
だからそれでおかげで、あこ前はさどこがここでどこがよく分かんなかった、全部分かったで、あ意外とこっちも出てんだなと思って、あのクッパの
ああだから、要は現実の映像として出してるものが
とこっちの
AR の合成があって、 AR を抜いた時に意外と思ったよりも現実に映像が出て
る、出てんだなって、うん、レインボーロードとかも出てるし、
はいはいはいはい、
っていうのはまず分かった、
うん、
で出ませんでしたよって言ったら、うん、あのすぐもう一回乗ってくださ
いって言ったら、
そうですよね、てっきりさなんかメンテナンスに入って俺が全て止めてしまうんじゃないか言うのやめようかと思ってまあなんかもう一回乗ればいいってなって、
まあその答えだけの問題ですからね。それは
で僕が結構レアで、
はい、
俺は頭がすごくでかいです。
うん、
帽子が入らないどこか、うん、ヘルメットも結構入らない、なんかヘルメットかぶってくださいって配られて入らない、
はい、
帽子も XL できついみたいな感じなんで、で並んでさもう一周の時にちょっと聞いてみたの、
はい、
これちょっと入らないんですよ、
うん、
無理して頑張ってますけど、あなんか大きいとかないんですか、ありますよって言ったら後ろがベルクロのやつ出してくる、そんなあるんだと思って、しかも結構なんか5分ぐらい取りに行って激レア
っぽい2周目なのに、
そうそうそう後ろなんか硬いじゃん、
はいはいはいはい、
グリグリってグリグリってやって後ろがベルクロになってるのなんか取りに行ってくれて、それをつけたら、
はい、
もうで乗るじゃん、
うん、
綺麗に見えるの
3回目にして
そうそうそう、あ1回目微妙だったのか
それがね
あのなんかずれてんなと思う、全然通しねえなとかでなんか微妙だと思ったのが、あこれが原因だったんだ、
しかもなしも分かった上でね、
そうそうそうなしも見た上であったのを見て、うん、あのマリオカート評価すごい上がりましたあのやっぱりそのあ一番やっぱ最初と最後のダッシュとゴールの時の加速の感じと止まる感じの映像全然違うし、
うんうん、
あの正直あのダークライドとしては何ていうのかな、ロジャーラビットレベルっていうかゆっくりだし、
あ
そんなに激しい、なんていうの凝った動きもしないから、
うん、
このダークライドとして、
うん、
乗り物としてはロジャーラビットレベルだと思うんだけど、これつけて乗るとやっぱ全然加速の感じも違うし、
はいはい、
今さら言うのかいってあとはやっぱりその、これもそのアイテム使うときも、
はい、
ちゃんと標準が合うしねって当たり前なんだけど、
エイムがね、
今まで合ってなかった、
うん、
で、面白かったんですライドとしてもで、マリオカートとしてももちろんその ガチ勢的なのもうマリオカートを一番エンジョイした状態ぐらいのマリオカート感は割、まあ、あるかなというか、
うん、
マリオカートってもちろんちゃんとやればねだんだんアイテムもうざくなってくるんだけど、 タイムアタックみたいな違う人なんだけど、
はい、
みんなでワイワイする分にはまあワイでも楽しいっていう意味で別に順位もどうでもいいよねぐらいの緩やかなマリオカートぐらいのまあ楽しみ方はまあできるかなというぐらいは、あのクッパチームマリオチームみたいな概念はないですから、はい、そういう意味ではもちろん
それは知ってます
アトラクション別にちゃんとやられてる
僕は基本CP4 と7位8位争いをしてる
あ、そうですか。サンダー打ちまくってね。まあ全然だから
多分あのカンデラさんと7位とあの3人でマリオカートだったら普通に僕は不機嫌になってますマリオと違ってただただ
あれ
接待しようもないしし
ようもないしだからあの
コンピューターに一周さつけられる
それはだいぶだねまあ俺も子供とかやってるからできるよね、まあ、でもだから俺が言いたいのは頭がでかい人は大きくなりましょうっていう全然違うでもね結構未だに並ぶし
いやそれで言うと僕もマリオカートに対してはちょっと最初言った時に褒めてたっていうのを修正しなきゃいけないことがありまして
ダウンする
いやプレッシャーでノンバーバルな表現でゲームルールを伝えてきて本来テーマパークの論理でいうとここはその注意事項とか乗り方とかを説明しなきゃいけないところスターツアーズとかでもまだ面白おかしくイウォークとかでやってるけどそれでもちゃんと注意事項じゃないですかそうじゃなくてちゃんとノンバーバルにルール説明に振り切ったのはそのテーマパークを作ってるんじゃなくて任天堂が監修したっていうところのすごく良さが出てるっていうのをすごく評価したんですけれどもも
う
アメリカで
ああそうそうそう
マリオカートに乗りましてちょっとすいませんが
なんか違う
それは日本人が察しよく乗っていただけであってアメリカ人にあんな見せても伝わらずみんながあのシートベルトをガチャガチャやったりだとか
あそうす
全然頭につけなかったりだとかで本当に進みが悪いんですよ
あそうなん
あのプレイショールーム抜けてからあまりにも進まなくて止まったと思ってあ落ちたのかやばいなって思ってたのかちょいちょい進むんですよおかしいなマリオカードの進み方じゃないなんか意味わかんないでも止まってるにしてはたまに進むからよくわかんねえなって思ったらただただグッダグッダグッダグダあっちに行ってキャストがここにやってこうしろって言ってこっちでこっちがこうやられて
そういうこと、
普通に説明不足でした
じゃあそこは改善はされてなかっただ
から単純にあのノンバーバルにうまいこと説明をつけたんじゃなくて説明しなくてもいい人たちに説明しなかっただけ
残念あちなみに
単にあのアメリカ企業と日本企業の理解度の違いなだけであって任天堂の伝える技術がすごいわけではなかったことによって僕は非常に悲しくなるという
それは悲しい
本当に悲しい気持ちになりました
それは悲しい任天堂が珍しく褒めてるみたいな感じで聞いてたのに
マジか
それは悲しい
そっかディズニーってディズニーもユニバーサルもこいつら基準でやってたんだ
だからディズニー
そっかって
ちなみにそのエピックリバースのそこはどうなの一緒全く一緒なんかちょっと広いと
思う、
ヨッシーの絵では旧レーンが長い
任天堂に関しては一番違うのはまあ簡単に言うとエリアまで歩かなくていいわけじゃないですか花が近くに作ってるからだからピーチ城までエスカレーターにな
る
土管の中がエスカレーターになって要は大阪は2階まで歩かされてるわけですよ
坂で
、それを1メートルで行かなきゃいけないんでエスカレーターになっていてなんで入り口と出口が明確に分かれていて入り口はピーチ城で2階なのに出口は1階になっている あとドンキのところが、大阪だと霧が出るのがちゃんと竹になってる。
え、ヨッシーの旧来は何だったの？
一緒です。
裏口を通される。
まあそんな並んでなかったから普通だってしたけど。
いや、大阪だとさ、旧来余ってるの、裏口通すじゃん。
まあ僕はエクスプレスパスだったんで、
オペレーションの問
題、まあ当然のあのヨッシーに並ぶわけがないんで。
え、あれはじゃあ
アメリカまで行って
基本設定はもうまた
一緒です。
じゃあ別にわざわざ行かなく
ていいから。なんでエピックユニバースに行くときに日本勢が圧倒的に強いんですよ。
1個飛ばせる
感覚的に3分の1ぐらい終わってるんで。
そうだよね。いやーバーク島にずっといたいですよね。
そう、あと単純に あのまあエクスプレスバスを張ってたんで、あのマリオカードもまあ言った通り乗って悲しい気持ちになって、
エクスプレス買ってたじゃない
か。ない、乗られませんよ。話を聞いてない連中と一緒に乗って隣のやつにあの動機の仕方とか教えてやって、
こっちがね、
何せ話聞いてないんだよ。でまあ所詮話聞いてないオープンして2週間のやつらですよ。ダブルスコア圧勝。
上が
そりゃね、
ゲームで勝ち。
いや僕だってもうマリオカート乗るの1年ぶりぐらいですから、だいぶ点数落ちましたけど、とはいえ
やっぱりゲームってねずっとやってるのに、
とはいえね、
それは面白い、それは面白い。
とはいえみんなが見てる方向と別の方向でポイント稼いでますから、
ここで出るぞみたいな。上野がゲームで大勝利
圧勝。
それは意外だった。いいね、それは。じゃあ、
まあ、あれは、ね、
無双してやってください。面白い。そうか、まあでも面白かったですよ。まあドンキーまた乗りたいですね、はい、次は冷静に乗れるか、状況を把握して。まあ
20分ぐらいになったら、
いやー何台車に乗るには、
なんでまだ乗らないんだろうなって。
シングルライダーでもなんか、まあ、あとね、まあちょっと一旦 USJ に戻るから、あのメリオンのやつ、うん、あのテクニカルリハーサルやって乗れました。
おお、
今度あの取材会まで
つまんないライド。
あ、どう、そう、プーヤがあれどう思ったのかすごく気になってて、
で僕あれは、去年フロリダで乗ってるんですよ。
もうあっちで、
はい、
つまんない、
つまんないですよね。
ねって、いやちょっと同意を求めない。
当然つまんないです。
まあ今の話の流れでつまんないとなるんだろうけど、あれはあのもうつまんないと言いたいことはどうつまんないとかさ
特にないっすね。
全部ダメ、いいとこ何もないもん。
ない。
あ、そうっすか。
まあやり込み要素はなんかやればいいんじゃないみんなが。
あのじゃあまあ自分の感想としては、うん、あの、まあ、あれかなりゲームじゃない、
うん、
相当ゲームじゃない、うん、でそのゲームのジャンルが、
はい、
自分の感想はスマホゲームなの。
ああ
自分はコンシューマーゲームが好きだから、
はいはいはい、
任天堂派なんでね、
はい、
スマホゲームほぼやってない、
うん、
あのポケポケしかやってない。
任天堂としてね。
あとはまああとあれよ、それこそ iPhone 出たての時のあのなんだっけ、あのなんかこう恐竜をこう飛ばしてなんだっけ忘れちゃった。まあ忘れた。
おう、
なんかこう紐切ってピュッと飛ばしてなんか飛ばすみたいな。
知らないかも。
忘れた。なんかまあ本当初期のやつしかやってない、
うん、
あとあれゴミ箱に入れるとかさ、ゴミ箱にガス入れるとかあったじゃないですか最初の 3GS とかね。まあだからつむつむとかやってないわけ、
はいはいはい、
やってないけど一応なんとなくうっすら情報してるから、うん、っていうとやっぱシステム的にかなりスマホゲーをのゲーム部分だけ実体化してる。だからぶっちゃけ画面の中でこうやっても一緒。
はいはいはいはい、はい、
最初に武器選んで画面の中でスリスリスリスリやって、
うん、
点が出て、うん、っていうのを完全に実体化してっていう、
うん、
だからそれ、まあ、まあ、現代のなんていうのみんなには受けると思う、
うん、 スマホゲーム世代の、
そう、スマホゲームが好きなみんなに受けると思うんだけど、個人的には別に
スマホゲームザリアル、
そうそう、スマホゲームザリアル全然そのスマホゲーム好きじゃないんで、あ、スマホゲームだこれと思って、かといってね、スマホゲームもこのままやりたくないって感じじゃないから、うん、ちょっとやらしまって面白いぐらいの楽しみができるから、まあ、そういう意味では、まあ、だからバズライトイヤーとかさ、それはトイストリーマニアとかマリオカートとか、うん、そういう意味でシューティングとして面白いっていうぐらいの面白さがありました。どっちかっていうと個人的に感動したのはシステムが全部シームレスすぎてすごい、はい、アプリをダウンロードします、はい、それを目の前の銃と同期します、すぐ乗って終わって解除して返しますが、 ほぼ突っかかりないように、そのソフトとハードをきれいにつないでるっていうのはすごいなって思います、うん、システム設計はすごいなっていうか、なんか今だとさ、普通に別になんか例えば分かんないけど、カメラをスマホアプリで続きましたとかさ、うん、あんなでも結構もたもたするじゃん、はいはいはい、日常でも並んでる間に全部できるようにスムーズに設定した開発者はすごいなっていう、ゲームとしては、まあ、スマホアプリですね、うん、まあ、でも3週ぐらいしました。
すごい。
で、あのどうやったらこれ解除できるかなとか、そういうだからアプリゲーとして楽しむ、はいはい、まあ、できた、まあ、ガチのゲーム好きとしてもし言うのであれば、あのこの狙いが遅すぎて、あ超遅いじゃん、この動きとかスプラトゥーンとかのレベルで考えるともう全然ダメだもんね。まあだから15分待ちだったらいいと思います。どっちかというとコンパクトなエリアに作ったんですよ、ね、うん、あのコンパクトなエリアにあのハードとソフト
をうまく連携、元々ウォークスルーのアトラクションの跡地とは思えないね、
まあ、ほぼウォークスルーでしょ、でもあれ、うん、だからでもあの小さなエリアにハードとソフトをうまくこうスムーズにつなげてっていう、まあ、ちょっと楽しかったっていう気持ちにさせるっていう意味ではまあいいかな。
ただその
80分待ちになるもんじゃない
か。ミニはアプリをそういう部分で使ってるじゃないですか、任天堂もそうですし、それがそのなくてもできるけどあるとポジティブっていうのが舞浜との大きな違いですよね。
アプリなしのどうなるの、
普通に打てる。
あ、そうなんですか。それなんか同期しないと何も始まらない感じしないけど、あのまま行くとなんか
普通にただただできるっていう。
あ、だから そこはだから、
いや舞浜のところはアプリがないと何もできない。
何もできないより通信品質は悪いって
ね。そうじゃなくてそのなくてもできるけど会うとより楽しめるっていう風なアプリ設計をしてるのはユニはちゃんといいなって、
ね、だから、まあ、ゲームとして面白いですかって言うと、まあ、まあまあこんなもんでしょうけど、あの限られたエリアと限られた時間で、まあ、シームレスにシステム設定して成り立ってるから、まあまあいいんじゃない、いいんじゃないって何様なんだろう、
あのエリアが閉まって工事が始まって、いやーこれミニオン広がんじゃね、だとするとミランコンの可能性あるなーって、まあまことしやかにささやかれてて、まあ誰でも想像つくじゃないですか、そんな
だってミニオン
のアトラクションなんてそんなに世の中にないん でそしたらなんか壁からニョキッと2本 V が見えてくるんですよ。いやもうビランコン確定やんっでその時点でまだ何も発表せず、ユニバ側
何を言ってんじゃん、分かるよ。
でなんかイベントに取材で呼ばれて、ちょっとなんか発表があります、いや
もう知ってます、
もうビランコンやんっ
で誰を呼んどんじゃんみたいな、
でファンのゲスト役の人たちにファンを呼んでてサプライズ発表をするので、いやいやあのでなんか何百人100人だか200人だかのゲストを呼んでいて、その人たちにサプライズ発表をするので、あの現場に着いたら そのことについては言わないでください。あなたには事前に発表内容をお伝えしますが、向こうに着いたらファンの方たちがいるので言わないでください。いやいや、あの100人いて95人は知ってるよって
ここに来るやつだ
書いてあるじゃん。で、あとつまんないからやっぱ命なんですよ。それを聞いて行きますって言った後もお願い、
いやこれ
違うもの来てくれ、違うもの来てくれ横を見てイベントの中に途中でヴィランが乱入してアトラクションの名称を発表します。ヴィランコンだ
下手やん、
もう無理、もう逃げようがないっつって、当日朝資料もらって、あ、放題変わった
あ、そう本題
ミニオンはちゃめちゃニッシュはちゃめちゃは続くんだ、でもヴィランコンじゃん中身ヴィランコンじゃんつまんねえじゃん。一緒それみんなに、皆さんは乗ってないから、なんか僕がつまんないって言ってるだけで分かんないみたいな顔してますけど、僕乗ってつまんないって言ってますから皆さんと違ってエアプじゃなく僕乗った上でつまんないって言ってますからなかなかないね知った人が唯一つまらないって言ってるって。
それはああいう感じじゃないと全然建物は違う。
そうですね、旧ラインがもうちょっと長い。
それはだからどっちかっていうと湿地上、
あ、旧ラインがピークだったんですけど
それはいやでも俺はそこまで否定するわけじゃない。
旧ラインがピークだったんですけど、
まあまあ
旧ラインはもうちょっと面白かった、まあ、ちゃんとしてた、ちゃんとそのまあヴィランコンっていうからそのコミコンなわけですよ。
そう、なんか4部屋
展示会なわけですよ。
ちょっとあったじゃん。
それをちゃんともうちょっとちゃんと作り込んで、
大阪よりも作って
る、うん、
ああそうだね、
ちゃんとヴィランの見本市みたいにな
って、じゃあ大阪狭いからちょっと減ってる。
そうだからフロリダの Q ラインの方が良かったっていうのは、 Q ラインもちゃんとしてたので、 Q ラインが下がってるって相対的にはそんなに Q ラインが良かったとは言いにくい状態にはなってますよ。絶対値で言うと両方下がってるわけですけど、
まあ、ちょっと気になってるのはアプリでなんかスペシャルアイテムみたいな、スペシャルミッションみたいなのを解除するためになんかしなきゃ
いけ
ない
、はい、
それがなんかどうやらミニオンエリアどっかになんかタッチが
そう
合ってるんだよ。多分
合ってます。
あれ多分ちょっと探したけどあんまり見つからない。
あれはあの多分ね、あのエリアはなかったと思う、うん、
なんかちょっと探してた、
まあ、それはしょうがないですよね、オープン前なんで。
いやだからまあそういう仕掛けも含めて
だからやり組み要素としては面白いと思います。あと良かったのはショップにその本日の優秀得点者みたいなのが表示されてて、そこがショップの誘導になってるのは面白いなと思いました。そういうのってDC のスパイダーマンとかも出口のところに本日の得点みたいなのが出てるんですけど、それがショップに置いてあるのはうまいなって思ってね。
だからやっぱりシステムとか仕組みはいいと思います。
あとは雑に持ってきすぎてて、フード店舗のにも映像が流れてるんですけど、アニメーションが専用アニメーションが出てるんですけど、セリフが間に合ってなくて途中でずっとオーランドの話してました。
あそうっす
の子急にオーランドの話してるんだけど、一応設定としてはあそこがサンフランシスコエリアなんで、サンフランシスコでの
旧ラインでは言ってたよ、日本でここはサンフランシスコでみたいな
には変えてたんですけど、飲食店とか間に合ってなくてフロリダの話をしたかった。
英語でみんな聞いてねえと思って
字幕が出てて、字幕にフロリダとかフロリダっす僕あの日ずっとエピックユニバース T シャツを着てマウントを取ってたんで、
それはマウント取れます
ずっとエピックユニバースにいたっていうマウントを取り続けてたんで、もうフロリダ行ったけどっつって、
いやまあでもだから良かったでしょ別に。ちょっとミニオン、あとちょっと気になったな、ミニオン見てたらまた感想違うの。見てないけどミニオン、
ミニオン
一本も見てないから、
見てるはずなのにどれを見たかの思い出せないし、
だから山ほどあったのミニオン。
どれ？大体でも同じ話だから。どれを見てないのか分かんない。
名前も似てんじゃん。どれがどれみたいな。
あ、そうですか。
まあまあだから、まあでもちょうどいいタイミングで、またこれあのタイミング逃したらさ、うん、3年後にあの話してさ、つまんなかったりすると思う。だからなんだよ。
まあ、どうかな。あとは一応あのスパイ&ファミリーになりました
。あ、ファミリーは、エクサガヤとしては、まあ、なんだろう、スタイルとしては普通だけど、一部演出が良かったですね。
あの、まあ、ドラしか見たいから。
ああ。
で、プーヤーの分析だと、あの、
そう、
道があるやつと、
今回は道があるパターンだったんで、渋いかなって思ったんですけど、思ったよりも演出が良かったですね。
自分はそのドラだからないやつとかあるやつ乗れたから、まあ、比較にはなって、いやそれと
言わんとしてることは分かるでしょ。
分かる分かる、めちゃくちゃ分かった。あ、なるほどと思った。
それこそそれがドンキーコングのレールあれなしに響いてるじゃないですか。
だから乗ってあのスパイアンドファミリー最後の最後でドンって、うん、あの道なりじゃないの
があるけど、
あそこでびっくりしたし、でそれを実体化したのがドンキーなんだなっていうふうに思ったから、プレイヤーの分析がようやくつながりました。
あとスパイファミリーは途中でスローになったのが面白かったですね。
あ
れは表現として新しいし、確かにこのパターンじゃない、フォーサーとして成立しえない動きだし、それはちゃんと VR だからこそ、その映像の錯覚で本当に遅く感じるじゃないですか。そこは実際の動きをごまかしてるのも面白いし、プラス今までにない動きだし、新しい感覚が出るな。
あのだからマリオカートの最初と最後が実際の動きが超速く感じるのやつのコースターとして乗った時に、でコースターがさすがにさ XR ライドで怖くて目つぶったことないから、うん、見るじゃん。そうすると多分実際の動きより速かったり遅かったりするんだろうなっていうのが、うん、結構やっぱり普段とない体験で、あれは、まあ、まあスパイのファミリーは全く分かんないけどあのドラはね、ちょっとドラの時ちょっとドラにやっぱり子供の時から見てるからドラに感動して、
スタンドバイミーなのに、
そうスタンドバイミー一回あの飛行機で見てさ5分で見るのやめたってつまんなすね
あれはドラえもんじゃなくてスタンドバイミーじゃないですか。
でもやっぱり風景はドラだからさ別にストーリーないじゃん。だから感動してたんで、だから今回はストーリーは分かんないから普通にそのコースター分析として見ると結構まあ良かった。あれ面白い。
今回は思ったより良かったですね。
良かった。だからまあまあ、だから割と USJ 満喫したのかなまあ本当はビッグユニバースに行きたいですけど、まあ、それさすがにもう遥か未来だと思うんだけど、
まずはフロリダ、まずはディズニーワールドに行かないと。
ディズニーワールド行かない
と。いやでもヒックとドラゴンはいいですよ。
いやヒックとドラゴン
エリアの構成としては素晴らしい。
めちゃいい。ヒックとドラゴンが本当に好きなんです。映画
エリア造形として素晴らしい。
あれちゃんとあのヒックとドラゴンなんでちょっと当たり前なこと言うけど、なんか無理かもしれない。だからもしかしたら任天堂の次ぐらいにグッとくるかもしれない。ハリーポッターにグッとくるの。ハリーポッター英語見てないから。
僕はエリアとしては圧倒的にしかも、うん、そのテーマパークのエリアとして圧倒的にヒックとドラゴンだったんです。アトラクションとしては
アトラクションってあれでも
ハリーポッターの方が良かった。だから単純にもう見りゃ分かるようなもんなんで、まあ想像の範囲内ではありますけど、それをなぜここのエリアにこのアトラクションがあるんだっていう意味付けとかも含めるの圧倒的にヒクトラゴンのエリアが良かったですね。
ヒクトラゴンはちょっと全然の次が泣いちゃうかな。本当にヒクトラゴン特にワンは本当何回見たの、年に1回見てるから、ね、多分
エリア造形としては、うん、任天堂なんか気にならないですよ。
ちょっと任天堂ですとちょっと心苦しくなっちゃうんですね。
特にドンキ
ーちょっと心苦しくなっちゃうんですね。
やっぱりその地続きなんだけどファンタジーの知らない世界 この世界旅行をしても出会えない世界なんだけど、地続きの世界でプラスキャラクターがすごく魅力的に作られてるっていうのは非常にいいですね。
マリはない
からね。うん、そうそうそうそう。
マリは
そう異世界じゃないですか。その良さはあるけど、それはまた違う良さじゃないですか。だからテーマパークの良さとしては、そのディズニーランド的、ディズニーランド、ディズニーシー的なテーマパークの、その何年代のどこの国のちょっと違う世界みたいな感覚からすると、ヒットドラゴンのバークとは確かにこの世界に存在しそうっていう世界を体感できるっていう意味ではやっぱりかなり格別ですよ。
いつ行けるんだろう。いつ行けるんだろう。まあでもディズニーワールド行ったら行けようって話で
しょ、うん、今回は逆ですからエビクイニューバスに行ったら近くにディズニーワールドがあったから行った。
いやでもちょっとヒットドラゴン行きたい。やっぱり
だって絶対ディズニーワールドに行くなら来週からですもん。パレード始まってからですもん。そう、みんな言われましたから、なんで今フロリダ行くの。
いやそれで本当にそれ狙い。
マジでエピックユニバースがなければ行ってません。
ああそうっす、
すごい。ちょっとエピックユニバースがプレビューぐらいで、これネタバレ止めるの無理だなって思って買いました。無理だなって思ったら6月の、まあ、帰ってきて翌日から、帰ってきた翌日にあのハウステンボスでミッフィーエリアに行ってます。なんでミッフィーエリアはもともと決まってて、ってなるとこのぐらいの日程じゃないといけないなってなったら、
すごいね、
あの入場券が復活してきたんで、
今
えいっつってえいっつって買って、あ、買っちゃった、あ、買っちゃった、どうしよう、飛行機買わなきゃっつって。
それはすごい、そんな無計画だと思うの。
ディズニーワールド行っちゃうっ
つって。羨ましい。いいなぁ、バックから行きたいなぁ、まあ、実写版もありますからね。あのだから今年
実写版もギリギリアメリカで見られなかったんですよね。
そうだよ、今年は謎にクリス・サンダースの年だからね。
3本
そうそうそうそう、ロズを見てね、ヒクとドラゴンを見て、リランドスティッチ
見て、
何なんだっていう。
いやロズが良かったんでね。
ロズです。俺はもう多分ね、今年ロズ超えないね。ロズ超えないと思う。
あ、お首キットがあるんで。
いやロズかな、ロズがロズです。もうロズの2回見たの、2回とも同じ反応だと思う。号泣ですよ。
リキッドこれでパート2まで来ちゃうともう無理なんで。
まだでしょ、
まだパート2が年内なのか来年なのか日本が確定してないで、ずっとディズニーがそこで仕切ってたらついに諦めてズートピア2の公開日が決定して、リキッドどうするか。
ズートピア2も俺見ないで。すいません、まあ、続編は見ないんで私は話を進めないっていう選択肢
だと。なんか前まではそんな感じで言ってましたけど、ほら今もただ見ない人だから、別に続編は見ないんでじゃなくて、見ないじゃないですか。
いやでもマーベルは一応見てるんです。実写と続編を見てないです。そうすると残るのがほぼないんです
。別にそうじゃなくて見てないじゃないですか。
まあミラベル見てますよ。
どうせエリオンも見ないでしょ。
エリオンは見ないです。
だから別に、
まあ、面白くなさそう。
別に実写と続編だから見ないわけじゃない。
そうか、単にディズニーは見ない、
見てないだけ。ただ見ないだけ。
まあでもこんなもんですかね、この半年の中では。意外と喋りましたよ半年。意外と半年いろいろあったんだなと思った。
今やっぱそれは僕はエピックニバス行ってますから。
そうだな、
40万かけて行ってますから。1パークのために。
あの
あのホテルに泊まったよ。
ホテルには泊まってます。さすがに
あそこは大変な
の。入りましたけど。
あそこのショーでマリオの音楽が流れてっていうのは分かりました。
あ、噴水のショーね。
そうそう
そ
う。
それはあれは誰でも見えますから。
いれば見れるやつでしょ。
はい、
エリア全体で、うん、
長いなって
。もうマリオの音楽があれ使われてるだけで感動したんだけど、クソオタだから。
さすがに長いなって。
長い。何分？
十何分？
それは長い。
噴水だけで。
それは長い。
何の映像もなく
音楽やって動いてるだけでしょ。
さすがにだるいな。
それでハリーポッターでしょ、一番どうですか。
いいっすよ。もう興味ない
っすか。いやいやいや、そんなことない、そんなことない。だってファンタスティックビースト見てますから。
まあファンタスティックビースト2のハリーですよね。アトラクションはハリーポッターですから。
まあそうですか。だから映画版まだ見てない。
じゃあ関係ないっすね。
本は読んでるんですよ。
関係ないです。
あ、そうです。じゃあちょっと映画を見てから。
まあだからオリジナルのストーリーになるわけで。
あ、そうなんだ。そう、どういうこと、あのどの時代の話をしてる
の。7の後、全部終わった後で。
終わった後で。
終わった後で、アンブリッジの裁判。ゲストとしてはロンドンの魔法省に行って、アンブリッジの裁判の傍聴に行くんです。で、傍聴に行こうとしたらアンブリッジが脱獄をするんで、それを追いかけるっていう。そうです。
アンブリッジの最後、まあ確かにやってないっちゃ
って、後なんで、ボルテモードがいなくなった後の話になるわけで、なんで、まあ、文だけで読んでても意味がない。映像で分かってないと意味がないですよね。
まあそろそろ見ないとなと思ってます。ホグワーツレガシーをやりたいけど。
あとエリアとしてはショーがあって、そっちがファンタビー側。
あれは良かったですね。ファンタビーもね、終わっちゃったからな、3年、ね、あと2本残ってたから、ね、じゃあ頑張ってフランケンシュタインとか予習していったんですか。
あれは予習いらないんだよ。
あ、そう
だ、予習すべき映画が存在しないんだよ。
あ、そうなんだ。
そのダークユニバースの映画シリーズはありましたけど、あれとは全くもっと無関係なんで。
ああ、そうなん
だ。一般的な
イメージのフランケンシュタイン、
フランケンシュタイン像でしかないので。
ああ、それなら、それはダークライド。
ダークライドなんですけど、なんだろう、ユニバが思うダークライド。
何ですか。
システムとしてはダークライドではない。システムとしてはフォービドゥンジャーナル。ユニバがダークライドを作ろうとしたときに、フォービドゥンジャーニーのシステムに採用したって感じ。
面白い。
面白いです。
じゃあ、ピックインは面白い。
面白いですよ。
マリオを飛ばせるし。
マリオ飛ばせるし。何しろあれがでかい。
一日で行けるってこと。
マリオがあったらもう一日かかって
た。マリオで一日かかるんだ。こっちはマリオで一日かかるんだよ。
本当にだいぶでかい。
マリオはだからマリオでいうと、あの外にあるレスあの店ショップみたいなのがオリジナルなん
です。そうですね。
そこだけ見れればいい、うん、
エクスプレスパスを買って行ったんですけど、ドンキーコングとハリーポッターがエクスプレスパス非対応なんですよ。あ、でそこが180分待ちとか出すわけですよ。
それは大きい。
なんでハリーポッターには意を決して100本並ぶんですけど、ドンキーコングはまあ無視ですよ。
日本で並ぶの。日本でも並ばないよ。いや、ハリーポッターはちょっと写真見てるけど、おしゃれ。
タイなんだよ。
おしゃれ。いいな。まあちょっといつになるか。まあ40までにディズニーワールドに行く。40までにはあるかもしれない。
その頃にもね、ディズニーワールドもだいぶ変わってるはずですから、ヴィランズエリアもできて、アメリカ軍は見納めしてきましたから。
あ、素晴らしい。
まさかアメリカ軍は潰れるって聞いてから2回行くと思わなかったんで。
すごい、ね、
見納め前回したからな。
アメリカ軍は潰すってすごいよな。すごい決断だよね。 今にはきっとヴィランズランドになった
んですよ。なってる、
いつヴィランズランドを見てダークユニバースに行って、そっかディズニーはこれを見て焦ったんだ。
あ、そういうことだよね。
これのためにアメリカ側は潰されたんだ。
そうだよね。
こいつらのせいで、逆にもうなんだろう、フランケンシュタインたちへの嫌な気持ちはそこら辺の映画好きよりも上ですよ。
まあ確かに確かに。
お前らがこんなエリアを作ったせいで、うちらはアメリカから失ったんだぞ。
アメリカがなくしてすごいすごいよ。
そう思うとなんか中途半端にフランケンシュタイン映画見ててみたいな人よりも、よっぽどフランケンシュタインの気持ちは強いですよ。何がダークユニバースだ。
まあ、完全に当ててるもんね。ね、
誰のせいで。こっちですよ。これはアメリカ側の敵。
いやーすごいです、ね。
はい。アニマルキングダムも変わってますからね。
アニマルキングダム。
その頃には白サイも大きくなってるかもしれないですよ。生まれたばかりの
動物たちがね。そう、アニマルキングダムが一番知識になってるから、ね。相変わらずなドキュメンタリー。
ナショジオン、あの白サイの子供も多分大きくなってますよ。
じゃあ、見なきゃ。そんな感じですかね。
はい、
また年末に
見ましょう。